末日聖徒イエス・キリスト教会の教義と制約。預言者ジョセフ・スミスに与えられた啓示、並びにその継承者である大官長たちに与えられた啓示。
序文。教義と制約は、終わりの時に地上に神の王国を設立して治めるために与えられた神の啓示と霊感による宣言を集めたものである。そのほとんどの章は、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員に当てられたものであるが、そのメッセージと警告、および勧告は、全人類を益するものであって、そこには、主イエス・キリストの声に耳を傾けるようにとの、全地のすべての人への招きが含まれている。主イエス・キリストは、人々のこの世における幸福と永遠の救いのために語っておられるのである。この書に収められている啓示のほとんどは、末日聖徒イエス・キリスト教会の最初の預言者であり、大官長であるジョセフ・スミス・ジュニアを通して与えられたものである。その他の啓示は、彼の継承者として、大官長の職に就いた人々を通して発表された。教義と制約、第135章、136章、138章の前書きと、公式の宣言1、2を参照。教義と制約の書は、聖書、モルモン書、高価な真珠、と共に、当教会の標準聖典の一つを成している。しかしながら、教義と制約は他の聖典とは趣を異にする。これは昔の記録の翻訳ではなく、その起源が近代にあり、この時代に神の聖なる技を回復し、地上に神の王国を設立するために、選ばれた預言者たちを通して神から与えられたものだからである。これらの啓示からは、時満ちる真剣時代に新たに語りかけられた、主イエス・キリストの優しい、それでいて確固とした声が聞こえてくる。この声によって開始された技は、主の再臨に備えるものであり、世界が始まって以来のすべての聖なる預言者たちの言葉にかない、それを成就するものである。ジョセフ・スミス・ジュニアは、1805年12月23日に、アメリカ合衆国のバーモント州、ウィンザー郡シャロンで生まれた。そして若い時に、家族と共にニューヨーク州西部のマンチェスターに移り住んだ。彼が最初の次元を受けたのは、1820年の春、14歳で、マンチェスターの近くに住んでいた時のことである。その時、彼は永遠の父なる神と、その恩子、イエス・キリストの直接の訪れを受けた。彼はこの次元の中で、新約の時代に設立されて、完全な福音を伝えた。イエス・キリストの誠の教会が、もはや地上にないことを告げられた。その後も何度か神聖な現れがあり、彼は多くの天使から教えを受けた。そして、彼が地上でなすべき特別な技を神が備えておられること。また彼によってイエス・キリストの教会が地上に回復されることが明らかにされた。やがて、ジョセフ・スミスは神の助けを得て、モルモン書を翻訳し、出版するに至った。その間、1829年5月に、ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリは、バプテスマのヨハネによって、アロン神権に聖任され、教義と制約第13章参照。その後間もなく、昔の使徒、 ペテロとヤコブとヨハネによってメルキゼデク神権にも承認された。教義と誓約第27章12節参照。その後も承認を受け、モーセ、エリア、エライアス、および昔の多くの預言者から神権の鍵を授けられた。教義と誓約第110章、128章18節、21節参照。実際、これらの承認によって、地上の人間に神の権能が回復されたのである。そして、預言者ジョセフ・スミスは天からの指示を受けて、1830年4月6日に教会を組織した。このようにして、イエス・キリストの誠の教会が、福音を教え、救いの儀式を執行する権能を持つ一つの組織として、もう一度人々の間で働きをすることになったのである。高価な真珠、ジョセフ・スミス歴史第一章、一節から七十五節。教義と誓約第二十章参照。これらの神聖な啓示は、必要な折々に祈りへの答えとして受けたものであり、実在の人々の現実の状況に応じて与えられたものである。預言者と彼の同僚たちは神の導きを求めた。そして、これらの啓示は、彼らがその導きを受けたことを証明している。これらの啓示から、イエス・キリストの福音が回復され、明らかにされ、そして時満ちる神権時代が到来したことがわかるのである。ニューヨーク州とペンシルベニア州から、オハイオ州、ミズーリ州、イリノイ州を経て、ついにアメリカ西部の大盆地に至る教会の西方への移動。また、近代にシオンを地上に築き上げようとした生徒たちの力強い努力も、これらの啓示の中に示されている。はじめのいくつかの章は、モルモン書の翻訳と出版に関する事柄に関連したものである。教義と誓約、第3章、5章、10章、17章、19章参照。また、その後のいくつかの章は、霊感により、聖書の翻訳を行っていた預言者ジョセフ・スミスの働きを反映したものである。この翻訳の間に重要な教義を含む章の多くが与えられたのであった。例として、教義と誓約第37章、45章、73章、76章、77章、86章、91章、132章を参照。これらの各章は、聖書の翻訳に直接何らかの関連を持っている。これらの啓示の中では、次のような基本的な事柄について、福音の教義が説かれ、明らかにされている。すなわち、神界の属性、人の起源、サタンの実在、死すべき生涯の目的、従順の必要性、悔い改めの必要性、聖なる御霊の働き、救いに関する儀式と行い、地球の行く末、復活と裁きに続く人の将来の状態、婚姻関係が永遠に続くこと、家族の永遠性、さらに、ビショップと大官長会、十二使徒評議会、および七十人の召使、並びにその他の管理の職と定員会の設置に伴い、教会の管理組織が次第に明らかにされたことも示されている。最後に、イエス・キリストについて、すなわち、 イエス・キリストの神聖、尊厳、完全、愛、贖いの力について述べられた証は、この章全人類にとって非常に貴重なもの、また全知の富よりも価値あるものとしている。1833年に、多くの啓示が、キリストの教会の統治のための戒めの書、
A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ
という署名で、ミズーリ州シオン、またはインディペンデンスにおいて出版された。この出版にあたって、当教会の長老たちは、これらの啓示が真実であるとの証を主から受けたことを厳粛に証しした。主は、ご自分のしもべたちとの交わりを続けられ、2年後に、増補版が、末日聖徒の教会の教義と誓約、
Doctrine and Covenants of the Church of the Latter-day Saints
と題して、オハイオ州カートランドで出版された。1835年のこの版には、次のような十二使徒の証が添えられた。
教義と誓約の書が真実であるという十二使徒の証。主の戒めの書についての証人の証。これらの戒めは、主がジョセフ・スミス・ジュニアを通して主の教会に与えられたものであり、ジョセフ・スミス・ジュニアはこの目的のために教会員の声によって任命されたものである。したがって、私たちは、これらの戒めが神から霊感によって与えられ、すべての人にとって有益であり、誠に真実であると、主が私たちに注がれた聖霊を通して私たちに明かしされたことを、全人類、すなわち地の表のすべての作られたものに進んで明かししたいと思う。主を私たちの助け主として、私たちはこの証を世の人々に伝えるものである。私たちが世の人々に証を述べるというこの特権に預かることを許されているのは、父なる神とその御子イエス・キリストの恵みによるものである。私たちはこの特権を大いに喜び、人の子らがこれによって益を得るようにと常に主に祈っている。十二使徒の名前は次の通りである。トーマス・B・マーシュ、デビット・W・パッテン、ブリガム・ヤング、ヒーバー・C・キンボール、オーソン・ハイド、ウィリアム・E・マクレラン、パーリー・P・プラット、ルーク・S・ジョンソン、ウィリアム・スミス、オーソン・プラット、ジョン・F・ボイントン、ライマン・E・ジョンソン。教義と誓約のその後の版には、さらに別の啓示やその他の記録事項が与えられたままに、また教会の所管の会議や大会で受け入れられたままに追加されてきた。また、1835年版以来、信仰に関する講話と呼ばれる7課からなる神学上の一連の教えが掲載されていた。これは、オハイオ州カートランドにおける、預言者の塾で使用するために、1834年から1835年にかけて準備されたものである。これらの講話は、教義と教えの点では有益であるが、教会全体への啓示として与えられたものではなく、また受け入れの提示もされていないため、1921年版以降、教義と誓約から省かれている。過去の版では若干の誤りが、特に章の前書きの歴史的説明の部分に残っていたことは明らかである。そこで、日付や地名の訂正、その他適切と思われる小さな訂正が若干行われた。これらの変更は、歴史文書に合致するように行われたものである。 この最新版のその他の特徴は、相互参照聖句、章の前書き、及び概要が改善されたことにある。これはすべて、読者が、教義と制約の中に述べられている主のメッセージを理解して喜びを得られるように工夫されたものである。また、各章の前書きに、教会歴史、History of the Church の参照箇所が挙げられている。教会歴史は、1820年から1848年までの末日聖徒イエス・キリスト教会の歴史を記した全7巻の書物である。しかし、これはまだ翻訳されておらず、英語版しかないので、教義と制約の章の前書きにおける、教会歴史の参照箇所は英語版を指す。